ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート、
メールいただきました、こちらラジオネームがないんで T さんとしておきましょうかね、オナホールの話題の時にいただいたメールだと思うんですけども、オナホールは素晴らしいんですが、今時の男子はP で、女性のなんかあそこで行けない方が多いので、売れる商品はフェラホールだと思います、ということでいただきましたありがとうございます。もうこういうメール大好きなんですけどもね、あのフェラーホール、まあ、口を再現したようなホールも出てはいるとは、まあ、出ているわけですけどもね、結局まあコンセプトで中身は案外一緒だったりするわけですけどもね、まあ面白いですよね、うん、他にね、いろんなところに入れてみたいって思っている思春期男子はね、いると思うんでね、まあいろんな、あでも思春期だと買えないか、こういうホールは。その辺はちょっと困ってしまいますけどもね、メッセージありがとうございました。
何度も言っているけど、あなたがどんなに私のパンツを履きたくても、あなたに私のパンツをあげることはできないの。ケイミーさん、カルカヤサトシはここです。ピンクカルカル。
はい、どうも全世界の皆様、改めましてこんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して、後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は786@loveat.co.jp JP までお願いいたします、気軽に送っていただけたらと思います。あのさっきさ、あもう本編今さっき終わったんだけどさ、うん、なのでね、いつもと違うスタートになってしまったんですけども、なんか今回今日はさ、本編であんまりゆっくり喋ったつもりもないんだけどさ、まあ僕どっちみちゆっくり喋ってるんだけどさ、あのいつも以上にゆっくりなつもりはないんだけど、なんか時間が全然なくなっててさ、びっくりしちゃってさ、うん、ということでね、うん、あの T さんメッセージありがとうございました。うん、こういうね、グッズに関するメッセージなんかも非常に嬉しいんでね、またよかったらね、お寄せいただけたらと思いますけども、今日さ、番組の本編の方でさ、おかず百選のコーナーでね、まあおかず百選というコーナーは、男子が夜のおかずにしたくなるような、エロ DVD を紹介していくっていうコーナーなんですけどもね、そこで壁ドン妻、ねえ私といいことしないっていうね、まあ言ってみれば、まあ、僕らからしたら熟女ものじゃないんだけど、レーベルが熟女を出すレーベルなんで熟女ものなんだよね、きっと。うん、熟女ものとして出ているわけだけどさ、で世の中さ、熟女ブーム、熟女ブームとかよく言うじゃん。で、うん、そんな熟女流行ってないよとか思ったりさ、その僕らからしたらさ、その熟女って言ったらさ、60歳とかになってくると思うんだけどさ、僕は全然対象として見れないからさ、うん、だから流行ってないでしょって思ったりしてたんだけど、よくよく考えてみたらさ、もう僕42歳なんだけどさ、もう僕らの世代ってもう AV では熟女に入るんだと思うんだよね、うん、だから僕らからして見 った全然熟女じゃないじゃんっていう世代はもう実際は二十歳ぐらいの子から見たら熟女なんだなっていうね、ショックなことに気づきましてねショックなのかどうかちょっとよくわかんないけどさ、年取ったなと、だから自然にそういう熟女ブームっていうのになるんだよなっていうのは思いましたね。その僕ら世代ってすごい人口が多いんだよね。団塊ジュニア世代っていうのを第二次ベビーブーム時代っていうのかね、僕らの父親母親世代がすごく人数が多くてね、その人たちの子供世代だから、僕ら世代ってすごく人数が多いわけですけどもね、その人数が多い世代がそういうね、例えば僕が42歳で39歳ぐらいのね女の子は若いわけじゃないですか、でも、世間的に見たらっていうか AV 業界的に見たら、まあ実際は若いわけだけどね、AV 業界的に見たら、もう熟女に入ってしまうんだと思うんだよね。それでさらに20代30代の人がね、ちょっと年上がいいなっていう人も加わるから、その作品が喜んでもらえる売れるっていう確率からいくと結構上がっていくと思うんだよね、人数、見る人数でいくとね。だから自然と熟女ブームっていう風になっていくのかなとかも思ったんだけど、でもやっぱもうちょっと上のこと言うのかな、ただそういう AV でね、その熟女のね、ジャンルでどんなのがあるかっていうのを見てると全然熟女じゃないじゃんって思っちゃうのがいっぱい混ざってるんだよね。ね、いろいろ考えさせられますけどもね、まあ、こんなこと真面目に考えなくてもいいと思うんだけどね、とか思っちゃったりしました。はい、というわけで、カルカヤサトシがお届けしておりますけども、今日ね、これ、マイナビウーマンっていうサイトに載ってたんですけどもね、女子にこっそり聞いた、彼氏や夫の風俗帰りを見破る方法っていうのが載ってましてね、まあこんなもん出しちゃいけないと思うんだけどね、男性の皆さんも女性の皆さんもね、ちょっと参考にしてみたらと思うんですけども、時間や言い訳、服の匂いが異常値を発したら風俗帰り確定っていうことで、匂いや帰ってきてからの言葉言動が一致しているか、匂いと帰ってきた時の言動が一致しているか、今日さどこどこ行ってきてさとか残業でさみたいなことを言ってるのに、すごくなんか石鹸っぽい匂いがするとかね、それとか女性の香水の匂いがしたらとかね、そういうね、たどたどしかったりしたら、まあ、風俗行ってきたなっていうことがバレてしまうと、ねえ、そんなの見破らないでほしいですけどもね、とかっていうことがありますね。時間言い訳、服の匂いが異常値を示したら、女子にこっそり聞きました、彼氏や夫の風俗帰りを見破る方法、2つ目、帰宅後やたらと機嫌がいい、やたらと機嫌がいい、残業だの飲み会だの嫌そうな理由を言っていくのに帰りはルンルンで帰ってくるまあすっきりしてるからね、しょうがないよね、すっきりしてんだもん、それから妙に機嫌がいいかを確認、何もなかったはずなのに機嫌がいい日は何か隠していると思うから、それからね、3つ目、プロのテクを急に求めてきたら疑いが、その後自分にも今までとは違う技を求めたり、実践したりしてこないかどうか、プロのテクにはプロのテクにハマってそうだからっていうことでね、まあでもね、ここもう一個あるんですけども、もう一個はね、 あの持ち物に不審なものということでね、クレジットカードの請求書のチェックとか、あとポケットの中にお店関係のねスタンプカードみたいなものが入っていたりとかね、なんか、メンバーズカードみたいのが入っていたりっていうのは、まあバレますよね。こういうのは処分しないといけないんだろうなと思いますけどもね。これね、まあバラしちゃいけないけどさ、まあラジオで言ってるけどさあのお店側がね、まあ、今はないけどさ、例えばちょっと前のテレクラのカードとかだったらさ、テレホンカード、もう見た目はまるっきりテレホンカードなんだよね。で、裏に、この、カードは、50ドス使用できませんって、普通は、50ドス使用できますとか書いてあるんだけど、本物のテレホンカードはね、使用できませんって書いてあったりね。でも見た目はまるっきりあのテレホンカードでね、それがスタンプカードになっているとかね、そういうごまかしたね、男性のお客様たちに優しい、ね、カードがいっぱいありましたけどもね。まあ、今はそういう会員証とかもなくなってきてるかもしれないですけどもね、デジタル化とかされる場合もあるのかなと。前満喫行ったらなんかデジタル化されてたね。会員証が、僕満喫とか全然行かないから知らなかったんだけどさ、なんかアプリを落として、そこで、レジで読み取ってもらうんだったかな、スマホの画面を。なんかそんなようなね、ありましたけどもね。で、それはまあいいとしまして、この、まあ、持ち物チェックっていうのはちょっと置いといて、その他はね、僕バレないようにする方法はなんとなくわかりますね。彼氏や夫の風俗帰りを見破る方法っていうことでね、まず一つ目の時間言い訳、服の匂いがっていうことですけどもね、これはね、もう普段から、もう普段ね、風俗行かない時も毎日毎日普段から常に、女性用の香水を自分に振りかけるようにしてね、俺この匂い好きなんだっていうことをね言っておけばいいんじゃないかなと思いますけどもね。まあ時間言い訳か、まあいい匂いは常にさせるようにしておけば、言い訳とかも自然に、すごいいい匂いしてんだけど、今日残業でさっていうのも別におかしくないよね、っていうことになると思うから、まあ風俗店の匂いに合わせる方向でね、風俗店の匂いを自分で感じ取って、その匂いの香水を探すようにどこまで風俗行きたいんだ、そして続いては、帰宅後やたらと機嫌がいい。まあこれはね、まあ、僕の今回の方法っていうのは、これは夫婦関係も非常に良くなるんじゃないかなとか思うんですけどもね、帰宅後やたらと機嫌がいいっていうのはこれはバレてしまうんでね、だからこれの対処法としては、もう普段からずっと機嫌が良く、いやー今日はねもうほんと楽しいねって言ってね、まあバカみたいにね、ヘラヘラヘラヘラ笑って、普段毎日ね、笑顔でいると、風俗行った後もいつもと変わらない笑顔っていう感じになってね、いいんじゃないかなと、そして夫婦関係も良好になるのではないかなと思いますけどもね。そして3つ目、プロのテクニックを急に求めてきたらということですけどもね、これもね、結局全部同じになりますけどもね、普段からプロのテクニックを求める。さ、ここちょっと祈祷のところ、この手のひらでさ、ぐるぐるってやってくれないとかさ普段から求めるようにするといいんじゃないかなと思います。カルカヤサトシでした。